Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。 SDGs の世界いろいろ学んでいきましょう。最近の私はというと、マイボトル、タンブラーを持ち歩いています。今日もタンブラーを初めて持ってカフェに行ったんですけど、このボトルを持っていると一杯無料になるチケットも一緒に持って行って、すごいお得な感じがしましたし、何よりもう本当今更なんですけど、水筒って時間が経っても冷たく飲めるし、あったかく飲めるっていうことに今更ながら改めて感動して、なんでもっと早く持ち歩かなかったんだろうなって思ったぐらいです。ちょっとね、やっぱかさばったりするので、最近こうちっちゃいバッグがこう流行ってたりするし、カバンに入らないなっていうので持ち歩くのを断念してる人もいるかもしれないんですけど、よくお店で可愛い、こうなんていうんですか、レザーのストラップが水筒用のやつが売っていたりするので、そういうのも見てみたいなって思いました。さあ、先週のテーマは SDGs の目標8、働きがいも経済成長もでしたが、障害を持っている方がアーティストになってアートやファッションで活躍しているのがとっても素敵でした。どの服もデザインも可愛かったですし、ものすごくおしゃれでした。本当に面白い話が聞けたなと思います。ということで、本日も SDGs 学んでいきたいと思います。堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいなと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標4、質の高い教育をみんなに。日本は学校があるのでこれは達成できていそうですけど、世界で見るとどうなのか気になりますよね。そんな目標4に対しては3億300万人という数字も関係してくるようなので、その辺についてもゲストの方に聞いていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方にお越しいただいています。 SDGs を楽しく学ぶ機会を提供している松下村塾の取締役、高松奈々さんです。よろしくお願いします。
お願いします。ごきげんよう。
ごきげんよう、
はい、
お願いします。
お願いします。
あれ、高松さんって芸人さんのイメージなんですが。
ありがとうございます。
会社やられてるんですか？
4年前に18歳選挙権が導入された時に松下村塾という会社を作りまして、はい、全国の学校に出張授業に行って楽しく学ぶっていうことをコンセプトにお笑い芸人が授業をしています。
へー、松下村塾の松は待つではなく笑うですもんね。
そうですね、うん、吉田松陰先生を尊敬してまして、はい、そこから撮っております。
いろんなところで講演もされてるということで。
そうですね、もう全国回って SDGs はもう最近一気に機運が高まってきたので、はい、企業さんの研修とか学校も多くなってきましたね。
へー、 はい、すごい、そんな芸人さんなかなかいないですよ ね、
そうですね。スケジュール帳がもう企業研修SDGs の企業研修でだからあのコロナでほとんどなくなったんですけど、今オンラインの SDGs の研修がどんどん入ってますね。
ありがたいですね、そういう場があると。私も SDGs 初心者なので、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです、はい、
よろしくお願いします。
ということで高松奈々さんのプロフィールをご紹介します。お嬢様芸人として活躍しながらも、18歳選挙権を機に若者と政治の距離を縮めるため松下村塾を設立。芸能活動を行いながら笑える政治教育や SDGs 教育に取り組まれていて、最近ではお笑い芸人と学ぶ13歳からの SDGs という本を執筆されました。この本、私も今手元にあるんですが、
ありがとうございます。
すごく分かりやすそうで、
もう光栄です。そんな
こう一見お笑いと SDGs もう全くこう真逆というか関係ない気がするんですが、どういうふうに SDGs を広めているんですか？
そうですね、あの SDGs ババ抜きカードゲームっていうものを作って、ババ抜きを通して SDGs を楽しく学んでいただくみたいな教材を作ったりですとか、はい、もうそれはもうカードだけで販売しているので、学校の先生方にどんどん使っていただいて、あの私たちが出張授業に行かなくても先生方に使っていただいたりとか、うん、やっぱ楽しく学んでいただきたいという思いでやっていますので、あとは私以外にももういろんな事務所の芸人さんとコラボをさせてもらって、20組ぐらい今できる芸人さんがいるので、同時に3校行ったりとか、同じ日にしたりとか、
実際に生徒たちが芸人さんと SDGs のカードゲームをできる機会があるってことですか？
そうですね、芸人さんがどんどんなんていうんですかね、ちょっと研修はしていただくんですけども、例えば世界で今起こってるこう写真とかを見せながら、それで大喜利を写真で一言みたいな、
面白そう、
表現みたいなのをしていただいたりとかして、
はい、ぜひ来ていただきたいですし、そのゲームだけで一周やりたいぐらいです。
20分ぐらいの学校でも使いやすいようなサイズにしてますね。
ちなみに本日のテーマ目標4の質の高い教育をみんなに、もう笑いで教えてほしいなって思うんですが、はい、この目標はどういった目標か説明いただけますか？
はい、17個の目標があるわけですけども、はい、やっぱなぜ教育が入っているかというと、教育を受けられない人がもうたくさんいるという、現状があるからですね、
はい、
どのくらいいると思います？世界で教育を受けられていない子どもたち、
世界で
学校に通ってない子どもたちなんですけども、
数千万人とか。
数千万人、大丈夫ですか？
ファイナルアンサ
ーツイッター炎上しないです
か？炎上し、怖いです。あの正解を教えてください。
正解はですね、3億300万人。
3億？
そうなんです。世界の子どもの5人に1人が学校に行けていないと。
5人に1人が、
はい、
やっぱり働かないといけない環境があったりとかする子もいるわけですよね。
そうですね、児童労働をせざるを得なかったりとか、うん、はい、でも日本でも奨学金を利用している人たくさんいますよね、
うん
はい、
うんうん、
大学生のうち大体半分ぐらいの人が奨学金を利用しているので、うん、日本でも問題がないということではないということですね。
なるほど。こういった、まあ、はい、旗から聞いたら難しそうな内容を大喜利風だとかで、はい、こう教えていらっしゃるわけですよね、普段は。
まあ、そうですね、うん、SDGs 全体のことをお伝えするってことが多いですけども、うんうん、写真を見ながらというような、はい、
それってやってみたいです。
ちょっと待って、じゃあ4番のものであるかな。ちょっと写真になってしまうんですけども、はい、私がネパールで行った時の写真で、あの、うんうん、白くて綺麗な、なんですかね、ヨーロッパ風のこうお城みたいなものですけども、うんうん、これ一体何のための建物だと。
何のための建物？
ちょっと特殊な建物なんですね。
これボケなきゃいけないんですか？
あ、そういうことです。ご自身がやりたいとおっしゃったので。
ハードル高いです。
さすがです
ラジオでボケる難しすぎますよ。何だろう、思い浮かばないの。高松さんの寝室一棟貸し。
もうちょっと大きいですね、はい、こんな小さくないです。まあ、これでもね10部屋ぐらいありそうですけど。
なんだ。
いや、これ衝撃なんですけど、うん、はい、これなんと 人身売買されたこうかくまうシェルターなんですね。ですごいびっくりしたんですけども、世界でまだ人身売買というものがありまして、はい、うん、でここ私が取材させてもらったんですけども、私が聞いた子はサーカスを見に行こうよって言われて、
はい、
楽しそうと思って行く行くって言ったら、なんかここにサインしてって言われたらしいんですけど、契約書に、
はい、
でもその文字が読めないから、うん、よくわかんないけど自分の名前はかろうじて書けるからサインをしたら、それが人身売買の契約書だった。
本当ですか。
で自分が売られたってことをでも分かった時には、親がわざと自分の子供売ってるんですね、お金がないから。
う
もう泣く泣く自分の子供じゃあ一人売るかって売ってしまっているので、はい、だから戻る場所がないんですね。
なるほど。もうお家もにお家に戻ったところで、
そうですね、なんで戻ってきたのって言われるの で、
そうですよ、ね、
国際的な NGO がこういう子たちを救って、
はい、
あのシェルターに住んでかくまって、だからもうひっそりとこの子たちは過ごして、今あの写真にあのミシンとかがいっぱい置いてあるんですけども、
はい、
このミシンであの仕事を覚えて社会復帰をするようにするって。
なるほど。本当にこんな可愛らしい建物が、
ね、そうですよね、
そういった場所だとは思わなかったですし、なんだろうって自分も考えることによってすごく印象に残りますよね、内容が。
いやそうなんですよね、うん、だからもう楽しく笑った後に、うん、ってだからそのまた衝撃とかギャップがありますよね、
うん、そうですね。
だからこういうふうに勉強をしないと、
はい、
その文字が読めないとそれ人身売買の契約書にサインをしてしまうかもしれないですし、
うん、
選挙の時に新聞を読めなくて誰に投票していいか分かんなかったりとか、
はい、
お金持ちを優遇しますみたいな政策をね、してるところにだって投票してしまう可能性だってあるわけじゃないですか。
そもそも文字が読めないと。そうですよね。
あと問題なのはあの地雷とか危険みたいな文字が読めなくて、うん、地雷を踏んじゃうとか、はい、
そっか、認識することすらできないから読めないと。
そうですね、はい、なんかよく瓶が2本並んでてどっちかがその危険って書いてあってどっちかが飲めますって書いてあった時に、うん、
はい、
なんか文字が読めないと間違って飲んでしまうっていう。
なるほど、そういったことにもつながるんですね、
はい、だからなんか日本で勉強っていうとなんかこうなんかお医者さんになったりとか、うん、そういう専門職のイメージがありますけども、うん、そうじゃなくて、はい、生活するにもやっぱり困るっていうことなんですね。
うん、そういった意味でもやっぱり、まあ、学歴じゃないですけど学校に行って最低限の知識を学ぶってことは大事になってきますよね。
そうですね、うん、恐ろしいですもんね、やっぱ人身売買ってのね、契約書に自らサインしてしまうって。
そうですね、
ちょっと私も行くまでは本当に想像がつかなかったですね。
なるほど。先ほど3億300万人もの子どもたちが学校に行けてないっていう話がありましたけど、どういう人たちが実際教育を受けることが難しいんですか。
途上国の方はですねなかなかやっぱり難しいですよね、うん、その親の仕事を手伝ったりしなきゃいけないというような環境が、
はい、
ありますし、うん、そもそも学校が近くになかったりとか学校に行くまでも時間かかったりっていうこともありますし、
うん、
でも日本も中学生の約1割が不登校傾向にあるっていう風なデータがありまして、
はい
はい、これ日本財団が出したもので結構衝撃的な数字だったんですけども、
うん、
1割って多いですよね。
思ったより多いですね、
はい、あとニュースになってたんですけど、はい、若者の死因の一番高いのがね自殺だっていうことが出てきていたりとかするので、はい、やっぱりメンタルヘルスっていうのが今、うん、学校の場でもやっぱり危ぶまれてるっていうことが言えるんだと思います。
なるほど。本当に衝撃的な事実が調べてみると意外と身近にあったりするんだなっていうことが分かりましたけども、
はい、なのですいません、うん、あのこれは4番の質の高い教育をですけども、そういうふうに今の問題ってメンタルヘルスの問題とか、うん、例えば働きがいも経済成長もっていうような項目もあるんですけども、はい、うんうん、そういうのにもつながってくると。
あ、なるほど。
で今 の、 あの貧しいから学校に行けないっていうのは1番の貧困なくそうにつながってくるみたいな形で、やっぱり SDGs って4番だけ高めればじゃあ世界が良くなるかっていうとそういうものではなくて、
はい、
4番を高めるってことは1番も高めなきゃいけないよねというような、こう全部がこう連携しているっていうようなイメージですね、う
ん、なるほど。 SDGs でたくさんの目標があると思うんですけど、本当一つだけこう良くしていこうとしても意味がないというか、横並びで全部を一緒に高めていかないといけないんだなって改めて思いました、
はい、
うん、
だ から SDGs ができた背景としては前に MDGs っていうものがあったんですけど、それは途上国だけの課題だったんですね、うん、
はい、
で SDGs は先進国にも課題があるよね、日本にも課題があるよねっていうのが、うん、あの大きな特徴ですね。
なるほど、本当にこう知ることがまず第一歩ですよね。自分で調べて興味を持ってもそうですし、そこからこう周りに発信してっていうことが目標達成につながる、まあ、遠回りですけど第一歩なのかなと思いました、
はい、
本日のゲストは消化村塾の取締役高松奈々さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、今週も部員の方が報告に来てくださいました。エネオスの行天さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは簡単に自己紹介お願いします。
エネオスで再生可能エネルギー事業部長を務めております行天と申します、
はい、
エネオスでは今ガソリンやジェットなど主力の燃料油の生成販売などの事業に加え、再生可能エネルギー事業にも力を入れています。事業部は昨年2019年に立ち上がったばかりですが、社会的にも大変注目されている再生可能エネルギー事業を早期に一人前に育てられるように取り組んでいるところです。
うん、以前塩田さんに水素エネルギーについてご報告いただいたんですが、改めて再生可能エネルギーにはどういったものがあるんですか？
はい、太陽光発電、陸上風力発電、洋上風力発電、地熱発電、水力発電、バイオマス発電などが再生可能エネルギーと言われています。中でも太陽光発電は各家庭にもソーラーパネルが普及したりしているのでメジャーな再生可能エネルギーです。
そうですね、なんか聞いたことあるような身近なこう太陽光とかいうものもあれば、聞きなじみのないものもあるたくさんあるんだなっていう印象なんですけど、その中でエネオスさんはどんな再生可能エネルギー事業を展開されてるんですか？
はい、エネオスではこれまで国内の自社が持っている所有地で太陽光発電所、陸上風力発電所の開発を進めており、現時点で全国約20カ所の発電所を運営しています。その他にもバイオマス発電事業や水力発電事業も展開しています。
うん、
近い将来には再生可能エネルギー事業をエネオスグループの次世代事業の柱に成長させ、低炭素社会へ貢献したいと思っています。
実際にそんなにもう発電所があるんですね。知らなかったです。その発電所でできた電気っていうものは実際に家庭でも使われていたりとかするんですか？
はい、エネオスは電源開発だけではなく電気の販売にも力を入れていますが、そのメニューの中に再生可能エネルギーでできた電気を作って販売しています。
うん、
エネオスの本社ビルの電気も再生可能エネルギーを使った電気を使ってます。
本当たくさんの場所ですでに使われているんですね。そんなエネオスさんの再生可能エネルギー事業の強みとは何でしょうか？
はい、強みは全国約1万3000箇所の系列サービスステーションを持ち、燃料だけでなくモビリティサービスやライフサポートのインフラネットワークの基盤があることが強みです。
1万3000、すごい数ですね。
はい、
その約1万3000箇所のサービスステーションを使ってどのような取り組みをされていきたいですか？
こうしたネットワークを活用しながら、将来的にはモビリティサービスとライフサポートサービスを中心としたエネオスエネルギープラットフォームを構築して、このプラットフォームを活用して再生可能エネルギーをそれぞれの地域の皆様に届けたいと考えています。
うん、
そしてそのような事業活動を通じて持続可能な社会、低炭素循環型社会の実現に貢献していきたいというのがエネオスの思いです。私はそんな未来の実現に向けて、とにかくたくさんの再生可能エネルギー電源を確保していくことに全力を注いでいるところです。
本当に心強いですね。これだけ勢いがあれば本当にその未来の実現ができるんじゃないかっていう気がしてきました。ありがとうございます。まだまだお話聞きたいんですが、続きはまた来週よろしくお願いします。行天さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアース1 by 1、そろそろエンディングとなりました。最後にリスナーの皆さんからのメールを紹介していきたいと思います。ラジオネーム高槻市4人の息子の母さんから、ガネさんこんばんは。いつも晩ご飯を食べながら SDGs の情報について番組楽しませてもらっています。卵の殻を肥料、私もやってますよ。毎日のお弁当の卵焼き作った後の殻を家庭菜園の土に置いてます。毎日の生ゴミ少しでも減らそうと肉や魚以外の野菜や果物の生ゴミは土に埋めたりしていますが、いつの間にか土からニョキニョキと芽が生えてきて大木になった柿の木、今年初めて花をつけ実がつきました。種が紛れていたんですね。ゴミが地球に戻ってくれたようで嬉しかったです、ということで、すごい、柿が大木になった種から、すごいですね。そんなこともあるのか。確かにこう生ゴミを土に埋めたりするっていうのはやろうって思ってたんですけど、それは嬉しいですね。なんかすごく得した気分にもなるし、大事に育てようって思いますね。ありがとうございます。私もやってみます。ということで、来週のテーマは目標1、貧困をなくそうです。これはイメージつきやすい目標ですよね。お金は本当に重要なことなので、リスナーの皆さんも聞きたいことがあればホームページからメールしてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部もお忘れなきをお願いします。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名で検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてツイートしてみてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One. This program was brought to you by エネオス。